18時を回りました。こんばんは。オープン礼拝始めていきたいと思います。こちらの礼拝堂に来られている方、またオンラインで見られている方、歓迎いたします。最近私のことですが、最近アルバイト始めて、親切なおじいさんというぐらいの年の人に会いました。そのおじいさんが、結構先輩としていろいろ親切に作業のやり方とかを教えてくださって、一生ついていきますって気持ちになったんですけど、アルバイトの関係なんてそんな一生とかじゃないなと思って、少し冷めた思いになりました。私もどこかで師匠を求めていたんだなと思いました。あらゆる師弟関係っていうのは、やっぱり父と子とかそういう関係、親子の関係っていうのが元になってると思うんですよ。まあ、それをモデルとして師弟関係というのがあると思うんですけど、でもまあそうですね、あらゆる父っていうものの元ネタが神だっていうふうに多分聖書には書いてあると思うので、やっぱりあらゆる師弟関係の元ネタは神と私たちの関係だって考えると、なかなか面白いなって思いました。そうですね。でまあ父と子供の関係ってなかなかうまくいかないこともあるし、そこですごく傷を受ける人もいると思うんですけれども、まあ今私が天の父に対して思うことはですね、微笑んで見ていてくれよという思いを今持っております。皆さんはどのような思い持ちますでしょうか。天の父への思い持って賛美していきたいと思います。最初に神様大好きという賛美をしていきます。ご無理でない方はお立ちください。
空だよ。
メッセージの前に聖霊がここにという賛美をしていきましょう。
心むなしくため息つくとき心痛めて主は嘆かれる。あなた方を捨て一人にはしない、いつも私が共にいる。
それでは司会者がお祈りいたします。どうぞお座りください。天にいらっしゃる父なる神様、今日も御前に集まって皆で礼拝捧げます。ありがとうございます。これからの時メッセージが語られます。どうか神様が何を語ろうとしておられるか、私たちが心の耳開いて聞くことできますようにお願いいたします。感謝いたします。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
書をお開きください。伝道者の書2章の1節から17節。伝道者の書2章1節から17節。旧約聖書の1139ページにあります。それではお読みいたします。私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまたなんと虚しいことか。笑いか、私は言う、それは狂気だ。 快楽か、それが一体何だろう。私は心の中で考えた。私の心は知恵によって導かれているが、体は葡萄酒で元気づけよう。人の子がその命の引かずの間に天の下ですることについて何が良いかを見るまでは、愚かさを身につけていよう。私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建て、いくつものブドウ畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあるあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すためにいくつもの池も作った。私は男女の奴隷を得、家で生まれた奴隷も何人もいた。私は私より前にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊を所有していた。私はまた自分のために銀や金、それに王たちの宝や諸州の宝も集めた。男女の歌い手を得、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。こうして私は偉大なものとなった。私より前にエルサレムにいた誰よりも。しかも私の知恵は私のうちにとどまった。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。これがあらゆる労苦から受ける分、私の分であった。しかし私は自分が手がけたあらゆる事業とそのために骨折った労苦を振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。私は振り返って知恵と狂気と愚かさを見た。そもそも王の後を継ぐ者もすでになされたことをするに過ぎない。私は見た、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていることを。知恵のある者は頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし私はすべての者が同じ結末に行き着くことを知った。私は心の中で言った。私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、なぜ私は並外れて知恵ある者であったのか。私は心の中で言った。これもまた虚しいと。事実、知恵のある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。なぜ知恵のある者は愚かな者と共に死ぬのか。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は私にとっては災いだからだ。確かにすべては虚しく風を追うようなものだ。これでいいですか。はい。では始めていきます。先月は共に伝道者の書の一章を読みました。曲げられたものをまっすぐにはできない、欠けているものを数えることはできないという格言を暗唱し、そこから人間は満たされないという真実は変わることがないことを学びました。本日はその続きから学んでまいります。その前に2章と関連する1章の終わりをもう一度確認しておきたいと思います。伝道者の書1章18節、実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識が増す者には苛立ちも増す。先月確認した通り、知恵は正直に現実を見る能力が前提となります。知恵が増えると悩みも多くなるのは 現実がよく見えるようになるからです。それなので知恵を増やしても人間は満足することはできません。しかし知恵が増しても悩みが増すばかりならば、良いことばかりを考えて楽しもうとする道も考えられます。伝道者の書2章の1節から2節、私は心の中で言った、さあ快楽を味わってみるがよい、楽しんでみるがよい。しかしこれもまた何とも虚しいことか。笑いか、私は言う、それは狂気だ。快楽か、それが一体何だろう。ここで言う快楽というのはヘブル語のシャマハでありますが、これは肉体的な快楽というよりも心の中で楽しむことを指しています。難しいことを考えるのをやめて良いことばかりを考える状態です。まさしく知恵の追求の逆であります。伝道者は本当に知恵のある器用な人でありましたので、驚くほど楽しんでみせたと思われます。悩みではなく笑いがあったということにおいて快楽は知恵と逆でありましたが、その効果も知恵と逆であります。知恵は理性的には良かったものの感情的に疲れるものでした。逆に快楽は感情的には楽しかったようですが、理性的には全く空っぽだったのです。伝道者は笑いがあったことは否定していません。ただ笑っていてもかえって心が空っぽであるってことが意識され続けられなくなったようです。笑えない現実を笑っていてもそれは狂気でしかありません。もう少しだけ解説いたします。一節のこれもまた何と虚しいことかのこれというのは快楽を指しています。人には何ができるのかということに関心のあった伝道者はさまざまなことを試します。はじめは人間は何らかの満足を見出すことができるという前提で始めていますが、その人間の能力に対する過信が次第に削れていく様子が読み取れます。ここで肝心なのは伝道者は何と虚しいことかと言い切ったという点であります。人間は遊んでいても満たされたと感じませんが、通常人は満たされていないということを考えず、それを曖昧なままにして生きていくのであります。その結果欠けているものを数え続けるのであります。つまりいつか快楽は本当の満足を生むとぼんやりと考えているのであります。しかしそれは神に背信している人の考え方であり、深刻な状態なのであります。伝道者はその逆で嫌な現実からも逃げずにそれを直視しています。この単純に見える自分で現実を見て虚しいと言い切るという一歩がほとんどの人にはできないことであります。さて伝道者は知恵と快楽に対しての過信は削れましたが、すべてについて虚しいと思っていたわけではなかったようです。続く3節をお読みいたします。私は心の中で考えた、私の心は知恵によって導かれているが、体は葡萄酒で元気づけよう。人の子がその命の引かずの間に天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていよう。何が良いかを見るまではという発言の背景には、人間には天の下において何か良い働きができるという前提があります。伝道者の問題意識はそれがあるかどうかということではなく、それが何なのかということであります。これは人間の力の過信ではないでしょうか。ここでまず考えるべきポイントは、なぜここまで来ても 何かがあると考えていたのかという点であります。これは非理性的であると言えます。1章12節から2章2節に至るまですでにいろいろと調べて虚しいと考えてきたにもかかわらず、それでもなおこのように考えているからです。しかしその非理性的な側面というのは人間の一面ではないでしょうか。そもそもこの世が虚しくないという前提を持っていることが神の目には異常なのではないでしょうか。全く理性的ではありません。さらに申し上げますと、その非理性的なおごりは伝道者の人格の中枢から出たものであります。この箇所をご覧になっていただきますと分かりますが、伝道者は私というのと心と体をそれぞれ別物として扱っています。伝道者は自分の心と体を少し自分とは別物かのように扱うことにより、それらとは距離を取っているという面があります。しかしその心や体から非理性的な考え方が出てきたと言っているわけではありません。自分の外からの誘惑から来たのでもありません。私と呼んでいる人格の中枢からその思いが出てきています。この私から出てきている非理性的な過信は罪の元凶そのものであると言っても良いのではないでしょうか。御霊によって歩む信仰の道とは真逆の方向に進んでいるのであります。ほとんどの人はその非理性的なまた罪的な過信を原動力として日々の活動をしているのであります。問題はまずその過信があることを自覚できるかどうかという点にあります。伝道者はそれを自覚しつつあります。さて、伝道者は3節においては知恵や快楽ではなく、今度は愚かさを身につけています。愚かさとは知恵の逆であり、深く考えずに行動するようなことを言います。ここでは伝道者にとってはそのような生き方をするのが困難であったようです。酔っ払ったかのようになり無理やり愚かな状態を保っていたと読み取れます。そこまでしてでも自分にある良いものを見たいという思いに向き合ったのということがわかります。そのような物事に対してまっすぐに向き合う態度こそが知恵から来るものであり、評価するべきことであります。2章の4節から9節お読みいたします。私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建て、いくつものブドウ畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すためにいくつもの池も作った。私は男女の奴隷も終え、家で生まれた奴隷も何人もいた。私は私より前にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊を所有していた。私はまた自分のために銀や金、それに王たちの宝や諸州の宝も集めた。男女の歌い手を得、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。伝道者の愚かさというのは他の人にとっては知恵深く見えたかもしれません。ここで言われているリストを見ますと、非常に品のあるものが多いという点は驚かされます。同時に事業の拡張の仕方も知恵深かったようです。9節のこうして私は偉大なものとなった、私より前にエルサレムにいた誰よりもという発言からもこれは読み取れます。また伝道者は誠実であったということも読み取れます。3節で何が良いかを見るまではと言っていましたが、その言葉通りに必死に多くの技を行ったことが分かります。4節から9節をご覧になっていただきますと、いくつものという言葉が何度も登場します。ブドウ畑、庭、池など何度も意匠を凝らして作って、そこに何かを見出そうとしたということが分かります。 しかし別の視点から考えることも可能であります。ここまでやってしまうと何もなかった場合は本当に何もないということが分かってしまい絶望してしまいます。現実から逃げられないよう自分を追い詰めていたという言い方も可能です。続けて10節から11節を読みいたします。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。これがあらゆる労苦から受ける私の分であった。しかし私は自分が手がけたあらゆる事業とそのために骨折った労苦を振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。10節においては自分の技についてそれをどのようにしたのかということが語られています。本当に好きな生き方をして王として欲しいものをすべて手に入れ、楽しむときは器用な楽しみ方をしていたようです。私たちが目撃する楽しそうな人生を送っている人よりも数倍楽しんだと考えてもいいかもしれません。しかし11節においては全ては虚しかったと語られています。その虚しさというのは事業の拡張方法がうまくなかったからではありません。10節に書いてある通り方法は最善であったはずなのであります。そうではなく虚しさは人間の技の本質であり、いくら手法を直してもそれは変わらないことだったのです。10節の終わりにこれがあらゆる労苦から受ける私の分であったと書いてある通りで、一時的な楽しみ以上は何もなかったのです。いくら素晴らしいものを作っても振り返ったらそれはもう過去のもので、そこには何もないという真実がここで語られているのであります。物事はいつも期待外れで、そこにあるとおぼろげに思っていた良いものはないのです。伝道者の姿勢について考えますと、これほど真実を求める人は世の中にいるのかどうか考えさせられます。伝道者はこの箇所で動かない真実を得るまで探求しています。あらゆる事業を行い、その事業を行う方法までも工夫して、何かがあるのかを極限までに調べ、それにより動かない真実を手に入れています。通常人間はきれい事ばかりを語り偽りの中で生きているので、このようにはできません。過去の功績というものは良い思い出として片付けてしまい、それをはっきりと見て虚しいと言える人はいません。もう一点だけ解説いたします。結局伝道者にとっての良いものとは何だったのでしょうか。何かを求めていたと書いてありますが、それが具体的に何だったのかということが不明であります。そもそも伝道者がこれだけ多くのことを試していることを見ますと、伝道者自身も自分が何を求めていたのかが分からなかったのではないかと思わされます。分かっていたのは求めている何かがあるということだけであります。4節から9節に列挙されている事業をもう一度ご覧になってください。眺めてみますと、そこにはぼんやりとエデンの園が浮かんでくると思うのは私だけでしょうか。園や池、家畜、金、女、そして楽しみ、これらはエデンの園を匂わせています。しかしもっとさらに言えることがあるのではないでしょうか。そもそも人間はエデンの園について、その祖先から記憶を遺伝子のレベルで受け継いでいて、体でそれを覚えているのではないでしょうか。人間は永遠に楽しみながら生きるべき存在であり、疲れや悩みも持つべき存在ではないという真実をどこかで感じていると思われるのです。疲れるどころか永遠に生きるという感覚をはっきりと感じるほど体は いつもエネルギーにあふれているべきなのです。死ぬということも考えられません。しかしその記憶は薄く、それを人は曖昧にしか意識できないようです。伝道者でさえもこの時点においては、自分が求めていたのはそれだったということが曖昧だったようです。ただ自分の授業を通して求めている何かが得られなかったということは強く感じたようです。虚しさというのは、ある理想があるからこそ感じることであることは疑いようがない事実であります。すると人間がどういう存在であるべきかということがはっきり分かっていない限り、今の自分はすでに苦しんでいるということを思い出せないことになります。伝道者はそういう遠い記憶を思い出す必要を悟しているのではないでしょうか。この人間とは何かについては、また伝道者の書3章において議論されています。結論だけ先に申し上げておきますと、伝道者は最終的に自分はもう人間でさえなかったということに気づくのであります。損なわれたそういう状態にあります。他にもエデンの園の時のように、人間というのは本来死ぬべきではないという思いは14節から16節、そしてそれ以降も何度か議論の前提として登場します。そこに進む前に、まず12節をともに読みましょう。12節、私は振り返って知恵と狂気と愚かさを見た。そもそも王の後を継ぐ者もすでになされたことをするに過ぎない。この12節は振り返ってという言葉で始まりますが、テーマが完全に変わったわけではありません。より広い視点に切り替わったに過ぎません。自分の体験は脇に置いておいて、知恵と狂気と愚かさと向き合っています。それが人間にとって何なのか、このテーマに向き合った理由はその後半に書いてあります。王の後を継ぐ人も全く同じことしかできないのではないかと考えたからです。つまり知恵と狂気と愚かさが虚しいというのは自分の体験に過ぎないのではなく、虚しさは知恵と狂気と愚かさそのものの性質であったということになるのであります。別の言い方で申し上げますと、人間がいくら知恵を持って器用に生きても、または愚かさの中で何も考えずに欲を満たそうとしても、そのあらゆる技は虚しいということであります。つまり人間の持つ能力自体に限界があるということになります。このように伝道者は真実から目を背けず、それが苦しくても真実を求めます。それは何よりも真実を愛していたからであります。しかし知恵には全く力がないわけではありません。それは愚かさよりも優れています。13節から14節、私は見た、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていることを。知恵のある者は頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし私はすべての者が同じ結末に行き着くことを知った。14節の格言において描写されている知恵についての考え方は非常に興味深いものとなっています。知恵のある者は頭に目があると言いますが、これはつまり知恵というのは当たり前の事実を見る能力に過ぎないということであります。逆に愚か者については頭には目がないとまでは言っていません。しかし頭に目があるのかと読者に疑わせるような書き方となっています。誰が見ても愚か者には目がありますが、ないかのように振る舞うということです。愚か者については、愚かな者は闇の中を歩くと書いてあります。つまり目があるにもかかわらず、わざわざ闇の中を歩く、その行為そのものが愚かさを象徴するのであります。 先月申し上げました通り、実生活の中における愚か者の行為の多くは綺麗事から発し、その綺麗事の内容はすべて偽りなのであります。自分や他人の目を覆い、一時的な慰めを得ようとするというのが愚か者の歩み方です。その姿は闇の中を歩く人の姿と同様であると、ここでは書いてあります。ここで歩くと書いてあることにも注目していただきたいと思います。闇の中で何も見ないだけでなく、危険があるとなんとなく分かっているのに、その状態のままで人生を歩んでいるということです。愚か者の生活習慣をこれはよく表しています。続く14節の後半には、伝道者の意識に上った知恵の問題点が提示されています。確かに短期的な視点で見れば知恵は良いものと思われます。しかし長期的に見ますと、知恵と愚かさには違いが見出せなくなるということです。2章の15節から16節を読みいたします。私は心の中で言った、私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、なぜ私は並外れて知恵あるものであったのか。私は心の中で言った、これもまた虚しいと。事実、知恵のある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切は忘れられてしまう。なぜ知恵のある者は愚かな者と共に死ぬのか。先ほど伝道者は死ぬことが当たり前ではないという前提で話していると申し上げましたが、ここではまさしくその前提が表に出てきます。愚かなことですが、人間はどこかで自分の行いはいつか報われて自分は死ぬことはないと思っているのではないでしょうか。ほとんどの人が死ぬ前の数時間もしくは数秒前まで自分が死ぬということが意識できない、そういう状態にあるのではないでしょうか。しかし伝道者は知恵によって自分が死ぬことを実感しています。私たちは本当に死ぬということを理解していますでしょうか。綺麗事で飾らずに見れば、本当に私たちの存在が消え、記憶さえもすべてなくなってしまうのです。それを直視できる人はいるのか。知恵のある者は頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩くという格言が思い出されます。知恵がある者の死がもっと悪いのは、それは愚か者と同じ死であるということです。私たちも、私たちが最も嫌う悪者や愚か者と全く同じ死を迎えてしまうのです。知恵深く生きたとしても、それが報われることはありません。人間の行いというのは所詮その程度のものなのです。続いて15節の中ほどをご覧になってください。伝道者は、なぜ私は並外れて知恵あるものであったのかと問い合います。なぜなのでしょうか。本当にわからなかったから聞いていると解釈するべきでしょう。つまり、今まで何を原動力にして生きてきたのかがわからなくなっている状態にあります。これは物事の虚しさを見る中で意識が完全に入れ替わった結果の発言だと思われます。今までの生活の前提そのものが崩れ、ここがもうすでに死に支配された世界であったことを思い出したという言い方があるでしょうか。伝道者の考え方には、ついていけそうで、なかなかついていけません。普通の人はおぼろげに物事の虚しさに気づきます。しかしそれを見つめないのであります。曖昧なままにして生きていきます。愚かな者は闇の中を歩くという言い方もあります。しかし伝道者は真実を愛して、それを求め続けています。そのはっきりさせる、その一歩というのが非常に難しいものであります。 続く17節には伝道者の事業の結論が記録されています。私は生きていることを憎んだ。火の下で行われる技は私にとっては災いだからだ。確かに全ては虚しく風を追うようなものだ。生きるということは何かということに気づいた結果、伝道者は生きていることを憎みます。しかしこれは正常な考え方ではないかと思われるのです。神も私たちがそのように思うことを期待しているのではないでしょうか。問題はむしろ、なんでほとんどの人は人生を憎んでいないのかという点の方にあります。続く、火の下で行われる技は私にとっては災いだからだというのは、いくら努力しても人間は疲れてしまうだけで、努力はそれを行った人にとって災いでしかないということであります。最後の、全ては虚しく風を追うようなものだとは、人間は自分を満たす能力がなく、全ては期待外れで、その技は巡り巡る風を追うようなものであるということであります。いかがでしょうか。本日は伝道者の書2章の前半を読んでまいりましたが、適用するべきことは数多くあります。いくつかのポイントに絞って考えていきたいと思います。まず、人間の技には限界がなく、この世は素晴らしいということが前提となり、この世は成り立っているということを認識する必要があります。例えば現代社会について言えば、あらゆる事業を行うのは会社単位で行われますが、会社の理念というのは一体何なのでしょうか。人の夢、幸せ、未来という言葉が多く見かけられます。あれは知恵から来ていることなのでしょうか。それとも愚かな綺麗事、偽りに他ならないものなのか。教会でも偽らないよう気をつけなければなりません。人間は偽りを好み、真実を見ないからです。では偽りに酔っ払っている状態からどのように目覚めたらいいでしょうか。まず自分の身の回りから整理することが必要です。他人のことは置いておき、自分は人生で何をしたいのか、何を希望として生きているのか、それをしばらく追求してみるのはいかがでしょうか。そして追求した後に自分の技を振り返って、それにより満たされたのか、自分なりにまとめてみるのはいかがでしょうか。過去の自分の行いにより自分は満たされているのか。まとめるにあたって大切なのは、きれい事を言わないことです。それは愚か者がすることだと先ほど確認しました。自分を慰めるのではなく、逆にまっすぐに悩むべきことを悩めばよいというのが伝道者の考え方です。ここが肝心な点でありますが、実際に行動するのが大事なのです。最も愚かなのは、そういう体験もせず自分は分かっていると思い込むことです。思い込むことで概念的な事柄としてとどめてしまいますと、目が覚める機会も潰されてしまい、もっと悪い状態になってしまいます。そもそも真実を求める心がその程度でしかないということであれば論外であります。思いっきり頑張った人にしかこれは分かりません。ではどのように自分は全てが虚しいことを理解しているということが分かるでしょうか。それは人生についての悩みが発展し続けて、文字通りこの世に絶望をしたときに分かるのであります。私は生きていることを憎んだという伝道者の言葉にアーメンと心から応答できなければなりません。結局のところ、生きていることを憎んでいる人でなければ信仰に達することはできないのです。それは このように組んでいない人は自分の技を続ける人であり、律法の下で生きているからです。生きていることを憎むためには自分の力がすべてそがれなければいけません。抽象的なことではありますが、それは心の問題です。本日の箇所で伝道者の言うところの私っていうのが崩壊しなければならないのです。この私っていうのは全く根拠のない自信を持っていて、また何でも自分の力で行おうとします。その私というのはこの世には何か満足することができると考えていて、その思いは簡単には消えません。当然この世に住んでいれば自信は崩壊するはずなのです。しかしほとんどの人間はこの世の現実を見ないで、偽りを言うことによって現実を覆い隠すのです。しつこいようですが、愚かな者は闇の中を歩くと書いてある通りです。そのように考えますと、普通に生きて当たり前のことを思うことが私たちには求められていると言ってもよいでしょう。人生そのものが神により与えられた教訓だからです。あえて注意するべきことがあるとしたら、物事を曖昧にしておかないことです。15節には、私は心の中で言った、これもまた虚しいと書いてありますが、これを言い切れる人はなかなかいません。別の言い方で申し上げますと、真実を受け入れることができる目が必要です。特別な目ではありません。すべては虚しいという真実は生きていれば目の前に見えてきますので、それを見て認めればいいのです。知恵のあるものは頭に目があるという通りであります。最後にもう一度警告いたしますが、伝道者の書は適用において非常につまずきやすい書物です。分かっていると思ってしまうからです。しかし伝道者が言う真実というのは、誰もが知っているけれども本当の意味では分かっていないような微妙なものばかりです。頭の中には記憶されているが忘れられた、そういうものです。もしくは事実が色あせてしまい、鮮明には見えていないという、そういう言い方もあるかもしれません。伝道者の言う内容が分かるということが、ことは誇張ではなく目が覚める体験です。あるいは古い記憶が鮮明によみがえるような体験と言ったらよいでしょうか。分かった後は日々の生活習慣は必然的に大きく変わっていきます。また生きることを心から憎むようになるのです。それは例えば新約聖書に登場する主税人や娼婦にあったと思われる感情で、それは信仰の前提条件となります。私たちはこの世の偽りに惑わされず、目の前にある当たり前のことを認めながら生きていく生活を送っていきたいと願うものであります。ただ実際に取り組むかどうかはそれぞれに委ねられています。自分で決めて隠れたところで自分で取り組まなければなりません。つまり伝道者の書から学ぶかどうかということは皆様次第なのであります。お祈りいたします。創造主である神様、本日あなたの御言葉を通して現実を見るという単純なことが堕落した私たちにとってはどれだけ難しいことなのかについて学びました。私たちは愚かで、現実を見るよりも暗闇の中で歩むことをどうしても好んでしまいます。どうぞ私たちに誠実さとは何かを学ばせてください。偽りを語らず、まっすぐにあなたが与えるこの世の教訓から学ぶことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。
それでは、メッセージに応答して10,000 Reasons という賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。それではオープン礼拝の最後に希望の歌を賛美していきましょう。 これにてオープン礼拝を終わります。